それでは、通告に従いまして、1番、山川忠久が一般質問をさせていただきます。目が覚めるように質問させていただきますので、よろしくお願いいたします。昨年6月に、まず SDGs の取り組みについて、昨年6月に SDGs 未来都市、そして自治体 SDGs モデル事業の選定を受けてから1年半、その間にも世間では、さまざまなメディアで SDGs の言葉を見かけるようになりました。17の目標の中には、我々日本人には今一つピンとこないテーマもあり、その中で壱岐市の各種の取り組みに対し、市民の理解を深めつつ参加を促していくというのは困難があり、試行錯誤を繰り返されていることと思います。そこで今回は改めてその取り組みについて質問をいたします。一つ目に、11月16日に弁天崎公園で開催された SDGs のイベント、SDGs ウィークエンド壱岐カラーズについて質問します。まだまだ SDGs という言葉が浸透していない壱岐市民に興味を持ってもらうため、そして対外的に壱岐市の事業をアピールするためという狙いがあったと思いますが、今回の開催について、まずその時期、場所、告知、動員、イベント内容についてそれぞれ満足された部分はどこにあったのでしょうか。そして不満な点や反省するところがあるとすれば、それはどういったところがあったでしょうか。そしてこの事業は3年間続けられるということですが、次年度以降の開催については今回のイベントを踏襲したものになるのでしょうか。次に2つ目の質問です。壱岐市の SDGs の事業の柱として、壱岐な未来づくりプロジェクトが位置づけしてあるかと思いますが、4年前に始まったこのプロジェクト、私もタイヤワ会にも何度か参加しましたし、未来づくりサイトの壱岐なソサエティ 5.0 のプロモーション映像にも出演をしていたりと関わってきておりますが、ここで改めてこれまでの活動内容、実績についてお伺いします。次に、対話会の開催にあたって参加者へ呼びかけをしているかと思います。それはどのように行われているのでしょうか。そして、参加者へ感想を聞き取りされているかと思いますが、その中には好意的なもの、中には批判的なものもあるかと思います。どのような意見があるのでしょうか。最後に、このプロジェクトについて、今後の計画がどうなっているのかお聞きしたいと思います。以上、SDGs について、そのイベント、そして壱岐な未来づくりプロジェクトについてご答弁をお願いします。
山川忠久議員の質問に対する理性の答弁を求めます。はい、熊総務長。
一番、山川忠久議員のご質問にお答えいたします。市長が行政報告でも申しましたけれども、市民の皆様に SDGs に興味、関心を持っていただきたく、きっかけを作るために、11月16日、弁天崎公園で SDGs ウィークエンド壱岐カラーズを開催をいたしました。当日は天候にも恵まれ、市内外から約850人の方にご来場いただきました。このイベントは、市民の皆様と共に、実行委員会を立ち上げ、さらに本市の SDGs の取り組みにご賛同いただきました多くの企業と共に企画を練った、まさに市民共同官民連携のイベントとなりました。市民の皆様には水素自動車や電動キックスクーターの市場、それぞれの分野の第一線で活躍されている方々のトークセッションを通して、SDGs に触れるきっかけになったのではないかと考えております。イベントの告知は1ヶ月前から行っておりましたが、初めてのこともあり、イベントに出展いただく企業との調整が難航するなどの理由で、詳細な内容の周知が遅くなってしまいました。その関係もあり、イベント会場と駐車場間で運行しましたシャトルバスに乗らずに 直接車で会場に見えられた方もいらっしゃいまして、皆様には大変ご迷惑をおかけをいたしました。 SDGs について県市が連携し、さまざまな取り組みを行っている神奈川県が行ったアンケートでございますけれども、 SDGs という言葉を聞いたことがある人は 14% と、まだまだ全国的にも認知度が低い状況でございます。 SDGs は新しい考えであり、幅も広く理解が難しい点もございますが、今回のイベントでは島内外からさまざまな分野の企業や人に参加をいただき、 SDGs を知るきっかけ作りになったことは良かったと感じております。しかしイベントの事前告知が不足していた面もありますので、来年度は効果的な情報発信を行い、市民皆様に SDGs をより身近に感じていただける機会を提供できるよう努めてまいります。次に2番目の粋な未来づくりプロジェクトについてお答えをいたします。2015年10月、壱岐市と富士ゼロックスが連携し、全国の離島活性化モデルを目指す粋な未来づくりプロジェクトが開始をいたしました。このプロジェクトでは、富士ゼロックスがこれまでコミュニケーション技術の開発に取り組んできたノウハウを生かし、市民の対話を通じた産業創出や人材育成に取り組んでいるところでございます。さらにこれまで市政に反映できなかった若者等の意見もこの対話会を通じて幅広く拾い上げることができております。また夏休みを利用し、市内の高校生と市外の大学生によるイノベーション教育として、地域資源を活用し持続可能な産業や未来のアイデアを生み出すことを目的としたイノベーションサマープログラムも実施しております。この未来づくりプロジェクトから3年間で34件のテーマが生まれ、そのうち26件がすでに実現をしております。このプロジェクトから生まれた代表的なものとしては、テレワークセンター、42社神社巡り、ラッピングバスなどがございます。参加者への呼びかけにつきましては、年間スケジュールを記載した対話会のチラシを括弧配布したほか、壱岐ケーブルテレビ、広報誌、公共告知放送など、さまざまな方法で情報発信をしております。参加者からの意見としては、壱岐が好きになった。若者の考えや意見を聞くことができ、前向きになれた。市外の人と話をして、壱岐の可能性を感じたといった好意的な意見が多くありますが、何をやっているかわからなかったが、参加して初めて良い取り組みだと感じた。会場までの足がなく、保護者に送ってもらわないといけなかったといった意見もございました。今年10月に、壱岐市は慶応義塾大学 SFC、湘南藤沢キャンパス研究所と、地域創生に関する研究開発の連携協力協定を締結をいたしまして、来年4月に壱岐市内に壱岐未来都市研究所、これは仮称でございますが、設置することになっております。この壱岐未来都市研究所では、多様化複雑化する地域課題に対応できる人材を育成することを目的としておりますので、この壱岐未来都市研究所とも連携を図り、次年度以降の粋な未来づくりプロジェクトの取り組みを進めてまいりたいと考えております。
山川議員。
はい、まずイベントについてですが、私は午後からしか行くことができなくて、午前の内容については承知をしておりませんが、個人的には起業家の家入一馬さんの話や、それからアーティストの曽川部圭一さんの歌などは楽しみにしておりました。おっしゃいます通り、天候にも恵まれて弁天崎公園の雰囲気と相まって 非常に心地の良い時間が流れていると感じました。しかし、本当にがっかりしたことがあります。それは SDGs をテーマにしたイベントです。まして、壱岐市は9月に気候非常事態宣言を発したばかり。にもかかわらず、ゴミに関してほとんど何の配慮もなされていませんでした。会場では様々な飲食店のブースがありましたが、飲み物はプラスチックのカップに注がれ、ストローももちろんプラスチックのストローです。買ったものはビニール袋に入れて渡されました。そしてボランティアの方がゴミの分別までしているというのを見かけました。出店者がイベントの趣旨を理解していないのは、これはまさに主催者の責任だと思います。出店の条件として、まず第一にその趣旨を理解していただくというのがなくてはならなかったのではないでしょうか。会場では配布されたのかわかりませんが、紙のストローも見かけましたが、その場で使われているのを見ることはありませんでした。本当にもったいないことだと思います。たったこれだけのことです。しかし、たったこれだけのことができないだけで、どれだけ成功を謳っても帳消しになるくらいのことだと考えております。来年も今回のものを踏まえたものになるのであれば、当然そのあたりは対応していただけるものと思いますし、これは壱岐市の主催のイベントのみならず、壱岐市で開催されるイベントには、ぜひそのあたり、趣旨をしっかりと理解していただいて、イベントの開催をしていただけるように働きかけていただきたいと思っております。壱岐市では9年間開催を続けているレゲエのイベントがありますが、これは早くから飲食物ではデポジット制度を取り入れてゴミ削減をやっている実績もあります。このあたりのことができないはずはないと思いますので、この辺の改善をお願いしたいと思います。そしてこのイベントは実行委員会の主催という形で市民参画を狙われたものだと思いますが、先ほど部長の答弁にありましたように、市民共同、官民連携ということでしたが、その実行委員の一人にも会場で意見をお伺いしましたら、イベントの内容が企業に丸投げではないか、イベントを良くしようと我々の意見をいくら投げかけてももう決まったことだからと、一向に意見を反映してくれなかったと。出来上がったものを、それもボランティアでたださせられただけだったと不満を持たれていました。次回以降もこのやり方なら参加できないと。市民が SDGs を主体的に学んで、では何ができるのかを考え、企画する市民主体のイベントで、そこに企業と壱岐市が手助けをしていくような、今回のやり方とは逆のやり方ではないと、SDGs が壱岐に浸透することも難しい。これは皮肉混じりに言われましたが、持続可能な目標と言いながら、全く持続可能なイベントじゃなかったと言われました。次に、壱岐な未来づくりについての活動です。私も企画会議のメンバーに入れてもらっていますし、対話会などで何度も参加をしておりますが、そして、Facebook でも活動を見させていただいております。石田中学校に1年生の息子がいますが、活動によって SDGs のことを知り、平均的な中学生よりは高い意識を身につけつつあるように感じ、それはとてもありがたいことだと思っています。高校生が参加している活動も、対話を通じて、壱岐市が抱える課題について知り、解決策を考えていくプロセスを踏むという経験はとても大切だとことだと思いますし、高校生からもとても楽しかったという意見があることはとても嬉しく思います。しかしこれについてもやはり、壱岐市と協力企業の実績作りのための活動のようになってしまっているように危惧しております。高校生が参加しているイノベーションサマースクールについて、協力をお願いされている事業所の従業員さんから、保護者からこんな意見をもらったという相談がありました。まず活動回数について、当初の説明では学生が参加するのは年に2、3回だということですが、今ではほぼ毎週となっている。そして自分が土日とは 土日が休みとは必ずしも限らないので、その都度会社を休んで子どもの送り迎えをしていると、ここまでフォローがあってはいいのではないかというご意見がありました。それから参加学生への募集について、保護者の方が SDGs 未来課に電話をしたそうなので、これについては確認をしてほしいと思いますが、学生も親も時間を犠牲にして強制的に参加させられて困っていると。そうしたところ、電話での返答は、市としては強制しているつもりはありませんということだったそうです。しかし、その後、話を聞いた別の保護者からは、高校で SDGs に参加すると内申書に書けるからと言われたので、ほとんどの生徒が参加せざるを得なくなったと。他にも厳しい意見が出ています。こういう意見が出るのも、先ほどのイベント同様、あらかじめ市民が関われない形で全てが決まっていて、それに合わせた役割を市民が演じさせられているような構図になってしまっているのではないかと考えてしまいます。しかし、これでは街づくりについても積極的でやりがいを持った人ほど活動に失望し、そこから離れていく。SDGs の推進には大きなブレーキがかかるのではないかと心配しております。いろいろと申し上げましたが、再質問として確認したいことは一つです。これまでのように何もかもお膳立てがあって参加者はその通りに動けばいいのか、それとももっと参加者の事情ややりがいにフィットした形で SDGs の推進が図られる余地はあるのかということにお答えいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
熊総務省、
はい、今ただいま山川議員からいただきました、質問の方にお答えをいたしますけれども、大変厳しいご意見をいただいたと思っておりますし、真摯に受け止めたいと思っております。その質問、ご意見等に一つずつお答えをしなければならないんですけれども、その分については持ち帰らせていただいてですね、今後の活動の中に生かしていきたいと思っております。次年度以降の方針ということでございますけれども、まず先ほど申しました形でいきますと、フェスタ、 SDGs フェスタについてはやっぱり質問の中にございましたけれども、そこ詳しくコメントはしてもおりませんけれども、時期、場所、イベント内容についても、今回、開催後、今議員のご意見、そして皆様からいただいたご意見等を参考にしながら、そしてまた新しいアイデアも取り入れながら、SDGs に興味関心を引きつける事業目的を効果的に発信できるようなフェスタをやっていきたいと思っております。それと粋な未来づくりプロジェクトにつきましては、実績としてはテーマとその実現件数というのが一応は出ておりまして、私どもも満足はしておるところでございますけれども、その中には参加者の気持ち、そしてまた事情等を十分に反映できない部分があったということを今お聞きをしております。で、先ほど申しました、対話会、主に対話会についてなんですけども、慶応技術大学と連携を したいということで先ほど、説明をしていましたが、現在、未来づくりプロジェクトが、若い人の意見として高校生を中心メンバーとした対話会がなされている状況をさらに発展させるために連携を結んだところでございます。このことは現在壱岐未来都市研究所仮称でございますけれども、その設立に向けて慶応大学と連携打ち合わせを行っているところでございまして、壱岐な未来づくりプロジェクトとの結びつけの意図するところにつきましては、今は当該の高校に進学する生徒が当該の高校にですね進学する生徒が増えているという状況もございます。壱岐の高校に行くことの魅力を向上させたい、 そしてまた受験対策になる取り組みができるのではないかと、また高校生の部活として SDGs 部ですね、なる立ち上げという声も今伺っているところでございます。そしてまたバックキャスティングで壱岐市の人材を育てたい、そういうところで、具体的なシステム構築は今からでございますけれども、皆様のご意見を反映しながら、より良い壱岐な未来づくりプロジェクトを進めてまいりたいと思っております。よろしくお願いします。
山川議員。
はい、私ももちろんSDGs については2030年に必ず達成していきたいという思いで臨んでおります。そういった意味で今回この質問をさせていただいたわけですが、 SDGs の説明を1年半前に初めて聞いたときに同時に知ったのが環境ナッジという言葉でした。この環境ナッジは肘でつつくとかですね、背中をそっと押すという、柔らかい意味がある言葉らしいですが、強制されることなく、また何らかのご褒美があるからと行動を促されることなく、自分ごととして課題に気づいて自発的な行動に持っていくっていうのは簡単ではないと思います。今のままではですね、イメージ的に SDGs といえばただ待っていれば、自動運転とかドローンの配送、それから遠隔医療が、受けられるようになるような未来というイメージを持たれていないとも限りません。そうでなくて、そういう未来をつかむためには、一人一人がですね、目の前に落ちているゴミ一つでも見過ごさないような、そういったことをぜひ伝えていかなければいけないということが大切だと思いますし、また今回提出の第三次総合計画にしても、SDGs 抜きにしてはですね、進めていけない内容になっています。ぜひそのあたり、午前中の答弁、市長の答弁ありました。すべての人が自分の意思で目標に向かって歩みを進めるという状況を後押ししていただきたいと思います。以上で SDGs についての質問を終わります。続きまして、松永安左衛門記念館について質問いたしますが、まずはじめに質問の中で事実確認が取れないままに通告をした箇所がありますので、その部分については撤回をいたします。丸2の質問の括弧に路面電車の補修について西鉄でやっていただけるとの質問を出しておりますが、社会教育課の文化財班に確認していただいたところ、そのような事実はないということでしたので、おそらく伝言ゲームのような形で耳にしたものだろうという回答をすでにいただいております。ですので、この部分に関しては撤回をさせていただきます。それでは改めて松永安左衛門記念館について質問いたします。この記念館は1970年に石田村が町政施行により石田町になった記念に建設が始まり、翌1971年7月に完成しております。実は松永安左衛門王はその直前6月に96歳の生涯を終えられ、その完成を見ることはなかったわけですが、以来48年間観光スポットとして愛されています。施設の老朽化があり、これがまさに今後の課題だと思いますが、開館50周年を目前に控え、これからも市民が誇りを感じる施設として維持していただきたいので、以下の質問をします。一つ目、記念館運営検討委員会があると思いますが、これまでの経緯と提言の内容について伺いたいと思います。二つ目、先ほど申しました通り、括弧2については撤回をしますが、括弧1、展示物には松永王が生前愛用した生活用品が、書画、包装、電力関係の品など、貴重な文化財が数多くありますが、それらの保全について、どのような対策を施されているか、それぞれご回答をお願いします。
はい、堀江警部次長。
一番議員、山川忠久議員の質問にお答えします。まず1項目目の松永安左衛門記念館運営検討委員会の経緯と提言内容については、平成31年1月に当時の企画振興部地域振興推進課が
担当事務局となり、委員6名、オブザーバー1名の構成で委員会を立ち上げ、3月までに3回の会議を開催しています。第1回目は1月31日に開催し、委員会の立ち上げの趣旨説明、記念館の概要説明、現地視察などを行っています。第2回目は2月14日に開催し、現状の問題点等の協議事項に対する各委員の見解発表や提言内容の協議を行い、3月6日の第3回目の委員会において市長への提言内容の最終協議を行っています。このような経緯を踏まえ、3月28日に市長への提言書の提出がありました。提言内容については、壱岐が生んだ日本の宝、松永安左衛門王を後世に語り継ぐことを柱とした内容となっています。具体的には、松永安左衛門記念館は松永王の人物像とその功績を島内外へ情報発信する拠点施設であること、これを基本理念とし、記念館の将来あるべき姿について次の3点が掲げられています。1点目は、松永王の生き様や人物像、その功績について時代背景や関係人物に合わせて紹介されており、誰もが理解しやすい工夫がなされていること。2点目は、定期的なイベントが開催されるなど、島内外からも何度も足を運びたくなるような記念館であること。3点目は、学校教育との連携がより強化され、すべての域の子どもたちが記念館を訪れ、郷土の偉人について学ぶ場となっていること、この以上の3点の記念館の将来あるべき姿を満たすために、現状の問題点と今後取り組むべき事項が提言内容に盛り込まれています。なお、提言書の中で、松永記念館横にありますふるさと資料館記念館として有効活用することという事項があります。この提言をもとに、まず地権者である壱岐市出身の東京都在住の方に用地のお願いに行ったところ、ご自身は幼い頃から東京で生活していらっしゃいますが、すでに亡くなられたお父様のふるさとである壱岐市の発展のためにと快くご寄付をいただき、去る11月26日に壱岐市の名義に登記が完了したところであります。ぜひこのふるさと資料館を松永記念館のリニューアルの際には有効活用したいと存じております。次に、2項目目の松永記念館へ展示している貴重な文化財の保全について、どのような対策をしているかとの質問でございますが、記念館には安左衛門王が生前愛用していた生活用品や書画、宝鐘など多くの展示物があります。この貴重な文化財の保全対策ですが、記念館の開館時の通常管理においては、管理人が定期的に見回り点検を行っており、異常があれば担当課に連絡が入ることになっています。閉館時においては警備保障会社と契約を行っており、無人時に異常があれば警備員が直ちに駆けつけて調査を行い、担当職員に遅滞なく連絡するようにしています。また、先ほど説明した提言書を受け、早速今までの管理人1名体制から現在2名体制へと見直しを行いました。複数体制にしたことで、来館者への説明サービスを充実させるとともに、記念館の施設管理においての強化を図ったところであります。今後につきましても、防犯カメラの設置を検討するなど、さらなる管理保全の充実に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。
はい、山川議員。
はい、1番目の質問の提言内容、そして保全の状況についてお答えいただきました。やはりですね、築48年ですし、展示物に関しては貴重な資料ばかりですので、その価値に見合うだけの施設になるよう、ぜひできる限りの改修をしていってほしいと思います。最初に取り上げようとした路面電車についても、 福岡市を走る市電が姿を消すにあたり、最初に福岡に福博電機を設立して市電を走らせた松永安左衛門生誕の地に西鉄より寄贈されたものですが、壱岐市になってからは一時は解体されて鉄くずになる寸前だったと聞いております。今でもひときわ存在感を放す記念館のシンボルですし、寄贈していただいた西鉄との関係を良好に保つということも必要なことと思いますので、保全には十分に努めてもらいたいと思います。そこでやはり記念館をより良くしていくためには資金が必要ということになってくると思いますが、この問題を考えたときに、今の入館料、大人100円、中学生以下50円という入館料は少し安すぎるのかなというふうに思います。例えば入館料を倍の200円にしたとき、昨年度の入館者数が5000人強とのことですので、単純計算で50万円、300円でも十分満足が得られる施設と思っておりますので、その場合100万円の増収となります。今年3月会議の同僚議員の一般質問でも松永安左衛門記念館の質問があり、松永安左衛門基金という議論があったかと記憶をしておりますが、入館料の値上げ分をその基金に充てるなど将来を見据えた運営につながるものと考えます。それから私は、勘違いをしておりまして、壱岐のバスガイドの知り合いからも、館長さんの話は素晴らしいと、いつもやる気をもらって帰ることができるという話を聞いておりましたので、いつも記念館におられる佐田村氏が館長さんと思っていましたら、館長は社会教育課長で、佐田村氏は管理人ということで、大変失礼をいたしました。しかしやはり個人的には、展示物とそれを保管する、佐田村氏の説明の両方があってこそ満足が得られている施設だと思っておりますし、別の言い方をすれば、管理人の資質による部分が大きく変わりの効かないところだと思っています。しかしいつまでも管理人という仕事を続けていただけるわけではありませんので、松永安左衛門の王の功績を研究し引き続き伝えていける人材の育成が急務だと考えますが、どのように進めていかれるのでしょうか。以上、入館料の適正化、そして人材育成の2つについてご回答をお願いします。
堀江教育長、教育次長。
はい。ご提案ありがとうございます。松永安左衛門は言うまでもなく、壱岐が生んだ不正室の偉人であり、我が国の産業経済発展の礎を築いた地元の誇りでもあります。この偉人が残した功績や偉業を長く世に伝え継ぐためにも、この提言書に基づき、令和3年の開館、没後50周年にもあたりますが、この節目を機会に記念館のリニューアルと合わせ、議員ご指摘の入館料の適正化や人材育成はもちろん、路面電車等の補修等も合わせ含め早急に過小ではございますが、松永記念館整備検討委員会を立ち上げ、具体的な管理運営や施設整備計画を策定したいというふうに考えております。大変建設なご意見ありがとうございました。
山川議員。
はい、あっという間に50周年を迎えることになると思いますので、迅速な対応をお願いしたいと思っております。ここから先はさらに一利用者としていくつか提案をさせていただきます。答弁は求めませんが、ぜひ 今言われた検討委員会でも取り上げていただきたい内容です。先ほど提言の内容にもありましたけども、松永安左衛門の交友関係はネームバリューの高い人物が多いです。例えば市の福沢諭吉、阪急鉄道や宝塚歌劇団を創設した小林一三、所得倍増計画の池田隼人元首相など、これらの人物やゆかりのある土地、例えば福沢諭吉であれば中津市、小林一三なら宝塚市、池田隼人であれば広島市などにちなんだ企画展など、集客や交流人口の拡大につながると考えますので、そういった道を探っていただければと思います。 それから記念館ではより深いを深めるために読むべき本っていうのを紹介してもらいます。そして読みたいなと思った時に利用者がする行動はほとんどがスマートフォンを開いてその場でネットで注文をするということに今なっているかと思います。それでは少しもったいないと思いますので館内に関連書籍の販売コーナーを設けてはと思っております。最後に管理人さんにですね、松永安左衛門が現代に生きていたら今何を考えているでしょうかという質問をしてみました。そうすると私は松永ではないのでという断りの後に今で言えば孫正義会長のように社会問題の解決、これは例えば今で言うと再生可能エネルギーや情報インフラの整備をしつつ経済的な成長を同時に求めるような実業家をしていたのではないかというふうにお答えいただきました。日本の津々浦々まで電気を届けるために尽力をした松永安左衛門という人物はお気づきのように SDGs の視点からも語ることができるように思います。今後も所管である社会教育の面からも観光の面からもこのあたりを強調していただいて記念館の発展につなげていただきたいとお願いをして2番目の質問を終わります。では最後に公用車のドライブレコーダー搭載についてお伺いします。今年は煽り運転や高齢ドライバーによる事件や事故が頻繁に見られ社会現象となっているのはご承知の通りです。そのような社会情勢を受け公用車にドライブレコーダーを搭載する自治体が徐々に増えつつあり、また導入には至らずとも議会で議論されることも増えているようです。先日議会の産業建設常任委員会で五島市に研修に行きましたら、五島市では全公用車の使用時にドライブレコーダーを稼働させているとのことで、理由を聞きましたところ、公用車の事故が多発した時期があったためということでした。そこで本市においても公用車のドライブレコーダー搭載の可能性を探るために以下の質問をします。一つ目、壱岐市が所有する公用車の数を教えてください。二つ目、公用車が絡んだ事故はいくつかあるのでしょうか。三つ目、ドライブレコーダーを導入する場合、どのようなメリット、デメリットが考えられるでしょうか。四つ目、以上を踏まえて、今後、壱岐市が導入を検討する考えはあるのでしょうか。これら4点についてご回答をお願いします。
総務省。
1番、山川議員のご質問にお答えいたします。壱岐市が所有する公用車の数は令和元年9月1日現在328台、そのうちリース車が77台でございます。公用車の関係した事故は平成23年度より現在まで58件、年平均6.4 件でほとんどが自損事故でございます。ドライブレコーダー導入をするメリット、デメリットについては、メリットといたしましては事故発生時における原因究明と責任の明確化、運転者の安全運転への意識向上、交通安全教育への活用、また動く防犯カメラとしての役割も期待できるものと認識をしております。デメリットといたしましては、ドライブレコーダーの機種によってデータのフォーマットが自動でできないものがあり、日時が間違っていたりデータが壊れていたりするため、定期的なチェックが必要と報告を受けております。今後導入を検討する考えはあるかという質問でございますが、現時点で、ドライブレコーダーを設置している 壱岐市の公用車は消防関係車両の2台のみでございますが、県内他自治体においても導入に前向きな状況とドライブレコーダー設置の有効性を考慮いたしますと、今後公用車への設置を推進する必要があると思っております。まずは新車購入時、そしてリース車の契約更新時に年次的に設置したいと考えております。以上です。
はい、山川議員。
はい、ありがとうございます。メリットについては私も同じように考えていたところです。そしてデメリット、ハードディスクの関係についてですね、そういったデメリットがあるということは初めて知りました。またデメリットを自分で考える限りですね、プライバシーの問題ということにも配慮しなければいけないというふうに感じております。ドライブレコーダー導入に関しては前向きな返答をいただきましたので、今後すでに導入されている自治体を参考にしながら運用規定をしっかり作ってやっていっていただきたいと思っております。壱岐市の公用車、先ほど事故の数を聞きましたけども、多いのか少ないかちょっと分かりませんけど、私が見る限り安全運転を心がけて運転をされているなというふうには感じております。これからもですね、安全安心な街づくりのために、力を注いでいただきたいとお願いしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。